祈りかつ戦いなさいということを意味します。主は我々に答えようとなさっておられますけど、我々の祈りに対して答えようと望んでおられます。あなたの信じた通りになろう、信ずれば神の栄光を見ると約束されています。まあ、イエス様が二度目に来られると多くの人が後に残され励み、このような、まあ、引き上げられるという体育のした人にエノクという人があります、まあ、エノクというとこはアダムからの7代目だったんです。彼は主を恐れ光の中を歩むものであり、結局何も隠そうとしないでありのままだったのです。ヒープル書の注意書の中で彼について次のように明かしされています。402ページになりますが、ヒープル書注意書の5節、402ページです。信仰によってエノクは死を見ることがないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。まあ、エノクは結局死を見ることがなかった、死を見ないで天国に移されたとあります。人々はエノクを探したんですけど見つけ出されることがなかったんです。そのままで手に引き上がれるようになったからです。もう一人はエリアという預言者も同じことを経験したのです。エリアの場合も多くの人々が彼を探しましたけども見つけることができなかったのです。主ご自身がエリアを取り去られたからです。まあ、黙示録の中で二人の証人について書かれています。おそらくこの二人じゃないかな、はっきり分かりませんけども、聖書の中で罪人として生まれた者はやっぱり皆死ななければならない。二人は死ななかったんです。もしかすると彼は終わりの時代で主を明かしするためにまた現れるかもしれないけども、このエノクとエリアの経験はもしかすると我々も経験するになるかもしれないということです。前に読みましたテサロニケ第一の手紙とコリント第一の手紙の中で、まことの信ずる者は一瞬のうちに取り去られる、時が来る、そして、まあ、後に残された人々はこれらの人々を探し求めることになるでしょうけど、ついに見つけることはできない。その時多くの人々は自分たちの人生について、また取り去られた自分の妻や 両親あるいは子供たちのことについて真剣に考えるようになるに違いない。ヨハネ伝の中でイエス様は次のように約束してくださいました。これもまあイエス様のお別れの言葉の一つです。191ページです。ヨハネ伝書4章の2節と3節です。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに向かいます。私のいる場所にあなた方をもおらせるためです。そして前に読みましたテサロニケ第一の手紙の中で結局同じようなこと書いています。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまずはじめによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち体と一緒に雲の中に一挙に引き上げられ空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。十字架につけられる前にイエス様は自分の願いについて次のように祈りました。ヨハネ伝書7章の24節ですけれども、父よ、お願いします。あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒に会わせてください。結局私は一人ぼっち、天国にいたくない、へりくだり恵みを求めた人々と一緒にいてもらいたい。まあイエス様は1995年前にお生まれになった時、一度みとり子として赤ちゃんとしてお生まれになったのです。どうしてお生まれになったかと言いますと、全身の世を救うため。将来イエス様は御道人としてではなく花婿として来られます。どうして、信ずる者を迎えるため。そしてその後で、まあちょうど7年後でイエス様はユダヤ人に約束されたメシアとしてイエス様は公に現れます。何のためでしょうか。いわゆる千年王国を立てるためです。今の政治家たちの望んでいる平和の国を立てるためにイエス様来られます。政治家たちは何をやっても無駄です。うまくいきません。単なる言葉に過ぎないけども、イエス様が支配者としてユダヤ人に約束されたメシアとして来られると、本当の意味での平和の国が建てられるようになります。マタイ伝の中国書27節にこの、まあ、3番目のイエス様の出現について次のように書かれています。マタイ伝中国書の27節、人の子は父の栄光を帯びて御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。その時にはおのおのその行いを応じて報いを受けます、報いをします。そして24章、同じくマタイで24章の3節に、24章の3節に次のようにイエス様は言われました。その時 人の子の印が手に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら人の子が太陽と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。まあ、黙示録一章の七節もこの失言についての箇所であります。黙示録一章の七節437ページになりますが、見よ、彼が雲に乗ってこられる。すべての目ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の所属は皆彼のゆえに嘆く。しかり、アーメンとあります。結局今度はイエス様は緑子としてではなく、花婿としてではなく、メシアとして、すなわち、心を開こうとしなかった人々の裁き主として来られます。その時も二つのグループの分離が行われます。イエス様を信ずる者たちと、イスラエルのためにとっては、イエス様は約束された。メシアとして、また、すべての信じたくない、頭を下げたくない人々に対しては、裁き主として来られます。まあ、すべてのユダヤ人は、イエス様をメシアとして認め受け入れるようになると書いてあります。最近の多くのカリスマ的な教会の望んでいる新たなる御春節はユダヤ人だけ経験するようになります。ユダヤ人は皆国民として悔い改めるようになる導かれます。考えられないことですけども、はっきり書かれているから間違いなくそういうふうになります。ユダヤ人たちは本当にイエス様は受け入れるようになり、喜びに満たされるようになり、まあ主の救い、主の勝利に預かるものとなります。信じたくない者たちにとってイエス様は確かに最も恐るべき人となるでしょう。黙示録の中でこのことについて、まあ、いろんなこと書かれていますけれども、多くの人々は洞穴の中に逃げるようになる、まあ、隠そうと思っておられ、そして、まあ、洞穴の中での人々の祈りも書かれています。人間は結局、まあ、心配するようになると、危ないと思うようになると、まあ裁かれるのではないかと思うと、もちろん誰でも祈れますけども、多くの人々は結局、まあ一時的な問題の解決のためだけ祈るからちょっと良くないね、神様ああしてくれこうしてくれ、神はどうして聞こうとしないかと言いますと、一時的な問題解決されたとしても本当の救いになり得ないからです。人間はどういう祈りを捧げるべきかと言いますと、ああしてくれこうしてくれじゃなくて、私はわがままです、憐れんでください、全部お任せいたします、この態度ということで、やっぱり心配から不安から解放されるようになります。まあイエス様は大いなる力と栄光のうちに再びおいでになります。ひとたびイエス様と共に引き上げられた体なる教会はイエス様と共に一緒に来ると聖書は言っているので、その時エルサレムは、まあ、世界の首都となります。千年王国の特徴は正義、平和、幸福、長い命と健康、物質的な幸せ、呪いは自然から取り除かれるのです。まあ、世界の国民の望んでいる事柄は、すなわちイエス様の再臨によってのみ 看着你